今日は司会の方が読んでくださいましたルカの14章の15節から24節を通して家がいっぱいになるようにという題で説教させていただきたいと思います。ある人が一生懸命パーティーの準備をしていました。今日はあの人も来るよね、この人も来るよね、楽しみだな、今日はパーティーだ、楽しみにしてたんです。そして準備ができました。そこでその人は召使い、大きなお家だったんでしょうね、召使いの人たちに言いました。さあご招待していたゲストの皆さんを呼んできてください、準備ができましたよ、さあおいでになってください、そう言って呼びに行ってください。そう言われて召使いの人たちは出かけていきました。そしてゲストの人たちのところに行って言ったんです。さあ準備ができました、パーティーにおいでください、ご主人様も楽しみに待っております、うちの主人も楽しみに待っております。でもその人は言いました、ああすいません、実は今日ちょうど土地を買ったんですよ、見に行かなきゃいけないもんで、ああすいませんね、本当にすいませんね。召使いはがっかりして他のゲストのところに行きました。さあ準備ができました、うちの主人がとても楽しみにしてます、ぜひおいでください。そしたらその人は言いました、ああすいません、私は牛を10頭買ったばかりなんです、どんな牛かちゃんとチェックしなきゃいけないもんですから、いや申し訳ありませんね、ごめんなさいね。召使いはがっかりしてもう一人のゲストの人のところに行って言いました、パーティーの準備ができました、さあいらっしゃってください。でもその人は言いました、あ実は私結婚したばかりなんです、ですからもう忙しくて忙しくてもう行けません。召使いはがっかりとぼとぼと帰っていきました。そしたら他の召使いたちも誰も連れてきていません。ご主人様はせっかく準備したのに、せっかく準備して楽しみに待っていたのに、がっかり、ここには怒ったって書いてありますね、がっかりしたじゃなくてなんだ思いになりました。でも気を取り直して言いました、さあとにかく誰でもいいです、特に貧しい人、食べるものがない人、そういう人を連れてきてください、そう言いました。召使いは出て行きました。そして町で特に貧しい人、困ってる人、食べるものがない人、ここでは目の見えない人とか足の悪い人とか書いてありますが、それは当時の文化の中でそのような人は本当に貧しい生活を強いられた、社会から本当に見捨てられてたからここで書かれているのでありますけれども、さあうちにおいでください、うちのご主人が、うちの主人がご馳走してくれるって言うんですよ。え？私が？本当にいいんですか？はい、ぜひおいでください。嬉しいな、わあ、嬉しいの、久しぶりのご馳走だ。たくさんの人々が集まってきました。大喜びで集まってきました。ご主人も大喜び。でもまだ席が残っています。ご主人様は言いました。さあもう無理やりにでも連れてきなさい、たくさん連れてきなさい、いっぱいにしなさい、私はみんなに来てほしいんだ、来てもらいたいんだ、いっぱい来てもらいたいんだ、みんなにご馳走したいんだ、これが神の国のパーティーの様子なんだというのであります。先日ですね、ある集会で聖書を読むときにどんなことを考えながら読みますか、皆さんは聖書を読むときにどんなことを気をつけて読みますか、どんなことを考えながら読みますか、そういう質問をしました。皆さんはどうですか。ある方が言われてました、自分はどこに当てはまるかな、自分はどこに当てはまるかな、自分だったらどうするかなと思いながら読みます。 なるほどと思いました。今日の聖書箇所、いくつかのことを言っていると思うんですけれども、今日はですね、自分をどこに当てはめるか、登場人物のどこに当てはめるか、3つの可能性を考えて、それぞれそこから学べることを3つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一に、何を優先するかということであります。何を優先するか、まず最初に自分をこの最初に招待された人たちの立場に置いてみましょう。このパーティーを主催したのは誰を表しているかというと、これは神様を表しています。パーティーを主催したのは神様です。神様がパーティーを準備して、みんなに来てほしい、一生懸命準備して楽しみにして、そして招待状を出して、さあ時間が来た、さあおいでなさいって招いてらっしゃる。あなたはどうしますか？神様の招きをいただいたときにどのように答えるでしょうか？いや、そりゃ神様から招かれたら、はいって喜んで答えますよと思われるかもしれません。でもポイントは、他にすっごい忙しいこと、他に大切なこと、すっごい大切なことが入ってきたらどうしますかってことです。最初は私は土地を買いました。大変なことですね、土地を買う。2番目には、私は牛を買いました。この土地というのは、この畑の、自分の住むお家の土地ではなくて畑のことを指していますね。そしてこの牛、これもまあ畑仕事のことであります。ですからこの最初の2つは仕事のことです。仕事のことと神様とがぶつかってきました。仕事と神様のところがぶつかってきました。さあどちらを優先しますか？仕事の都合がついたら神様に従います。仕事に余裕ができたら神様に従います。この人たちはそうだったのであります。私たちはこの人たちを見て、ああなんて愚かなんだろうと思うかもしれない。でも自分はどうするでしょうか？3番目の人は、結婚したばかりなんで、これは家庭のことです。家庭のことが問題になので、神様に従いません。神様に答えられません。こちらの問題が落ち着いたら、私は神様に従います。どうでしょうか？神様が私たちに対して持っている創造の秩序というものがあります。それは神様が1番、家庭が2番、そして仕事が3番です。私たちの教会の初代の正木牧師はそのお話をよくされていたとお伺いします。その順番が狂っているから、どこかに問題が起こってくる、どこかに歪みが起こってくるというのであります。創世記の26章、ちょっと開いてみましょうか。創世記の26章、旧約聖書の一番最初にあるのが創世記でありますが、創世記の26章25節、正木先生はですね、この聖書の箇所にそのことが一番コンデンスで現れているとおっしゃるわけでありますが、そうだなと私も思いますね。創世記の第26章の25節、教会その月の聖書では最初の33ページになりますが、26章25節、それで彼はそのところに祭壇を築いて主の名を呼び、そこに天幕を張った。またイサクのしもべたちはそこに一つの井戸を掘った。イサクはそこにまず何をしたかというと、祭壇を築いた神様を第一としました。そしてそこに天幕を張りました。これは家庭を指しています。住むところですから家庭を指しています。 家庭を2番目に持ってきました。そしてそこに井戸を掘りました。仕事の音です。これはイサクの優先順位でありました。これはアブラハムからもちろん受け継いだものであろうというのでありますけれども、日本の社会は神様がどっかに行ってしまって、仕事が1番、2番も3番も4番も5番も、家庭は大切ですが1番じゃなくてまあ5番目くらいでしょうか。家庭は仕事のために犠牲にしても構わない、それが当たり前の社会であります。だから病んでいる。神様の秩序から外れているから、神様がもともと作った秩序から外れているから、それが歪みとなってくるわけであります。そしてそれが当たり前だと思っている、洗脳されている。だから私たちはこの神様の秩序に帰らなきゃいけない。その松井先生の時代にですね、洗礼を受けられたある方とお話をしていました。そしたらその方にとってその話はものすごいインパクトがあった。ジャパニーズビジネスマンで、朝から晩まで仕事仕事仕事が第一、家庭なんか大切にしていたら仕事はできない。だから教会に来て、神様が1番、家庭が2番、仕事が3番もなんて聞いて、と思った。そんなのできるか。そんなのできない。でも確かに自分の生活の中のあちらこちらに歪みがある。ある時本当に大きな決断だったそうであります。そりゃあもうすっごい決断でしたよっておっしゃってました。イエス様を救い主として信じて洗礼を受けられて、神様が1番、家庭が2番、仕事が3番の生活を始めた。今はもう日本に帰られていますけれども、実際に、まあ、いわゆる社会的には成功した人でありましょうけれども、実際に彼はそのような生涯を送っている。あなたはどうなさいますか？同じようにこの聖書の人たちのように言い訳をしていないでしょうか？英語の聖書はごめんなさいが excuse me ですよね。excuse させてください。神様の招きにいろいろ言い訳をして逃げていないでしょうか？神様は楽しみにしてあなたに喜びのテーブルに来てほしい、そのように願っておられる。神様は一生懸命準備をして、そう、先ほど子供たちに話したように、イエスの十字架という準備をして、さあいらっしゃい。本当に喜びを満たそうとして、この喜びを経験してほしい。そう言って、願って私たちを招いておられるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目にあなたも招かれているということです。2番目に今度は後から招かれた人に自分を当てはめてみましょう。そう、最初は招かれていなかったんだけれども、後から招かれた貧しい人、食べるものがない人、困っている人、そこに自分を当てはめてみてください。ですね、実は私なんかこよんとで、今日の箇所を読むと、この最初のこの今申し上げた、言い訳の、この人々の言い訳の姿に自分は言い訳してないかなと思ったりですね、この最後の人々を連れてきなさいってところに、そうだな、私も人々を連れてこなきゃなって思うんですが、実はですね、厳密な解釈学的には、厳密に聖書を解釈する学問によると、これこそが、イエス様の例え話の中で私たちのことを指しているところなんです。この貧しい人というところ、困っている人、食べるものがない人、そのような人こそがあなたの姿なんですよというのが、イエス様の意図するところによる、イエス様の意図からすると、この言い訳をして招きに応えないのは、救い主を待っていたと言いながら、実際に救い主としてイエスが来られた時にその招きに応えなかった当時のユダヤ人のことを指していました。ごめんなさい。 当時のユダヤ人の姿がこの言い訳をした人です。後から招かれたのが世界中の人々のことを指しています。ですから本来私たちは自分の身をここに置いて読むのが厳密な解釈学に従った読み方なんですね。本来招かれる資格があったかというと、なかった。聖書にはっきりと書いてないんですが、この人々は、私ですか？私でいいんですか？私も招かれてるんですか？私なんか言ってもいいんですか？と答えただろうと思うんですね、皆さん。実はこれは本当に大切なことです。これはある意味、福音の中心的なところですよ。私たちは本来ならば、神様の宴会に行くことができるかできないか、できないような存在です。私たちが神様に招かれて当然だと思っているのはそれは大間違い。私たちは神様に招かれてることなんか、そんな資格なんか全然ない存在なんだ。でも、そんな私たちのために神様は道を開いてくださった。とにかく来て一緒に食べようよ。招いてくださっているのであります。それが分かると、招かれていることが嬉しくなるんです。招かれて受け入れられることが嬉しくなるんです。黙示録、何回も最近開いているところでもありますけれど、黙示録の3章。黙示録の3章の14節から22節。もう一回読みますね、今日も。というのは本当にやっぱりこの恵みの世界って言ったらいいんでしょうかね。恵みの世界はここにかかってるんですよ。自分は本当は招かれるのが当たり前の存在じゃない。教会の三月の聖書では、後ろの方の390ページでありますが、ヨハネの黙示録の3章の14節から、黙示録の3章の14節。ラオデキエにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られた者の根源である方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもないく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。そこであなた方に勧める、富むものとなるために、私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないために身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを、私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って、彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には、私と共に、私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様である。耳のある者は御霊が諸教会の言うことを聞くがよい。自分はいい線行ってる、神様に喜ばれてる、何の不自由もない。これでラオデキアの教会もそうだったんです。私は豊かになった、富んでいる、何の不自由もないと言ってた。でも本当はあなたは惨めな、哀れんべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることを知らなきゃいけなかった。それが分かるときに恵みが分かる。それが分かるときに、どんなに豊かなものを私たちはいただいているのか、自分は招かれて当然だと思ってたら、それ、ちょうど忙しいんでごめんなさい。でも 私なんかが招かれるの、私なんかが招かれてそんな価値がないの、そんな資格なんかないのに、そのことが分かるとそれだけで嬉しくて本当に喜んで神様のところに飛んでいくんじゃないでしょうか。私もそうでした。自分がいい線いってると思った時には恵みとか愛とか言葉では分かってる、頭では分かってる、何度も何度も聞いてきた、でも心の奥底までは届いてなかった。自分の真相が分かった時に、自分の本当の姿が分かった時に、自分ってなんて偽善的な、なんて醜い、なんて罪深い、なんて嫌な人間なんだ、イエス様の大嫌いな、自分もこういう人間にはなりたくないと思っていたタイプの人間になってしまった。そのことに気がついたとき、ああ、神様の愛ってなんてすごいんだ。そんなもののために、そんな、こんな最悪、最、ねえ、イエス様は、お金お金ってお金ばっかり追い求めてた酒税人の人たちとを招かれたんですよ。イエス様は売春婦ですよ。自分の体を売って生活をしている人たちをも招かれたんです。そして真面目にやってたけど偽善的な人々、その人々を指さして、お前たちは白く塗った墓みたいなもんだっておっしゃった。まさに自分がその神イエス様の一番嫌いなタイプの人間になってしまったことに気がついたときに、ああ、そんなもののためにも、そんなもののためにも命を成り出してくださった方がいる。神様の愛ってなんてすごいんだ。神様が私を愛して、イエス様が私を愛して十字架にかかってくださった、なんて素晴らしいんだろう、分かったのであります。恵みってなんて素晴らしいんだろう。私たちは決して、招かれて当たり前じゃない、招かれる資格なんかない、でも神様は何とかしてこの楽しいパーティーにあなたも加わってほしい、あなたも来てほしい、そういう思いであなたを招かれて、その道を開くためにイエスを十字架にかけてくださったのであります。2番目のポイントは、自分自身をこの後から招かれた人々、招かれる資格なんかなかったのに招かれた人々、当てはめる読み方であります。3番目のポイントに進みたいと思いますが、3番目は家をいっぱいにしなさいということです。最後にこの主人の召使いの立場に自分を置いてみましょう。23節の言葉がやはり心に響きます。道や垣根のあたりに出て行って、この家がいっぱいになるように人々を無理やりに引っ張ってきなさい。無理やりですか、無理やりなんて私たちは思いますけれども、このパーティーがどんなに素晴らしいものか、このパーティーがどれほど素晴らしいものかを知っていたら、もう無理やりにでも引っ張ってきたくなりますね。騙されたと思って来てよって言いたくなります。そのために私たち自身がこのパーティーがどんなに素晴らしいものかを知らなきゃいけない。もっともっとそのことを教えてもらいましょう。神様と共に歩む生涯がどんなに素晴らしいのか。戦いはある、悩みはある。従ったゆえに起こってくるいろんなことさえもある。でも従った時に与えられる大きな祝福、楽しいこと、嬉しいこと、平安、喜び、安心、与えられる訓練、それをもっともっと味わって、さあとにかく来てみてよ、経験してみてよとお招きしようじゃありませんか。席はまだまだたくさんある。まさにこの会堂もそうであります。あなたの隣を埋めようじゃありませんか。あなたの隣に誰か座ってもらおうじゃありませんか。御言葉を行うものになろうじゃありませんか。実際にこの御言葉その通り行ってみようじゃありませんか。道や垣根のあたりに出て行って、この家がいっぱいになるように人々を招こうじゃありませんか。来週の野外礼拝、 まだいっぱい席があります。4時からのコンサートもまだいっぱい席があります。別に席予約は必要ありませんけれども、席はあります。ですから街に出て行って1週間本当にお互い祈ってこうじゃありませんか。街に出て行って、道に出て行って、人々を無理やりにでも引っ張ってこようじゃありませんか。もっと祈ってからじゃなくて、いやそんな無理やりなんで、ちょっと祈ってからじゃないと。そうでしょう、もちろんそうです。じゃあ今祈ろうじゃありませんか。今日これからしばらく祈るから、今祈りますから、実際に名前を挙げて祈ろうじゃありませんか。祈って、必死に祈って、1週間必死に祈って、必死に声かけようじゃありませんか。この御言葉を実践しようじゃありませんか。今日お話した3つのこと、これはバラバラな話かもしれません。でもそれぞれ一人一人に必要なメッセージが神様から語られたと信じます。あなたは何を優先していますか。あなたは創造の秩序に生きていますか。あなたは招かれたのが当たり前だと思ってませんか。違うんです。決して当たり前ではなくて、神様の特別な恵み、愛が注がれているんです。そしてそこに、あなたも経験したこの恵みの大パーティーに、あなたが今週出会う誰かをお招きしようじゃありませんか。お連れしようじゃありませんか。いや、出会いを待っているのではなくて、出て行って人々をイエスのもとに連れてこようじゃありませんか。席をいっぱいにしようじゃありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの招きを心から感謝をいたします。本来招かれる資格がなかったようなものを招いてくださったことを感謝をいたします。神様、どうか言い訳をしないで、エクスキューズをしないで、神様の招きに従っていくお互いであらせてください。そして主よ、このイエス様の与えてくださった、神様与えてくださった、開いてくださったこの大パーティーに、今週人々をお招きすることができますようにお願いをいたします。神様、来週の日曜日野外礼拝ですが、どうか共に集う方々を起こしてください。与えてください。神様、席をいっぱいにしてください。世界に席にいっぱいになるように私たちを用いてください。どうか主よ、今週、今度の日曜日の夜、夕方のコンサートのために、人々をお招きすることができますように助けてください。私たちは弱いものです。自分の力で頑張ってやっていると疲れてしまったり、落ち込んでしまったり、がっかりしてしまうこともたくさんあります。このしもべたちが、とぼとぼとがっかり、みんなに断られて帰ってきたように、私たちもそういう経験をするかもしれません。でも、この主人の愛を私たちにも与えてください。どうか、この席をいっぱいにしてくれと、おっしゃってくださっているあなたに、その声に聞いて、私たちも出ていくことができますようにお願いを申し上げます。しばらく今から祈りますから、主を祈りの中で一人一人に、示してくださいますように、声をかけるべき人、誘うべき人を示してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。